雲隠しチャンネル。
こんにちは、石原です、この回から雲隠しチャンネルが始まるということで、ざっくばらんに今日はお話をしていきたいと思います、はい、今日はですね、私の右隣にゆうきさん、そして左隣に石田さんが来ていただいておりますので、
はい、
ちょっと挨拶ぐらいしてください。
はい、これは初めましてでいいんですかね。
初めましてですね。
一応初めましてにしておきましょうか。
初めましてです。
はい、初めまして、結城隆之と申します。雲のような生き方をして早33年。皆さんにこれから雲のような生き方の楽しさ、その真髄、奥義を、ぜひ知っていただきたいと思い、この場に参じました。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあ私は石田聡と申します。雲隠しになって早40年というのはそうなんですけど、結城さんと石原さんと出会って、はい、雲っていう生き方について、うん、まあ、すごく考えることがあるんですよね、
はい、
でそれについて、まあ、自分なりの考えというのもあるんですけど、うん、この場でこう3人で話しながら、はい、そしてリスナーの、まあ、あなたに対して、うん、語りかけながら一つ内容を深めていくと面白いかなと思って参加させていただいております、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。でですね、今日は、まあ、初収録なんですけれど、このチャンネルをどういうふうに捉えてもらったらいいかなというか、今回は3人なんですが、これをお聞きのあなたが4人目の参加者としてどういうふうに聞いていっていただくと一番このチャンネルの効果が現れるかなというお話をしていきたいです。
はい、はい、
どうですかね。
どうですか。不思議な問いかけですね、それは。いいんじゃないでしょうか。
はい、はい、そんな感じでじゃあ進めましょう。
はい、
はい、
一つ僕がこう、はい、このチャンネルを作るにあたって思ってたことがあって、はい、うん、それは何かっていうと、今の時代やっぱりこう人に言われた生き方をしていくっていうのは、まあ、すごくつまらないし、はい、時代的にも合ってないし、うんうん、まあ、人生最後にこう旅立つ時にもすごく後悔する生き方だと思うんですけど、うんうん、そういった時に、まあ、ここの、その雲っていう一つの生き方、
はい、
こう雲っていうのは、うんうん、こう例えば神奈川県から東京都に行くから、はい、こう行けないよねとか、うんうん、そういったのは全然関係なくて、うん、自由に都道府県を飛び回って、そして世界に飛び回って、
うんうん、
でまあ、宇宙にもあるということで、うん、さっきちょっと話してて言ってたんです、
はい、
そうですよね、はい、そういったこう自由な発想をしていくっていうところがすごく大事だと思うんですよね、うん、でその中でここの場でこう話をして、うん、でその内容を聞いて自分の中に一つ種をこう見つけていただければすごく面白いんじゃないかなと思ってるんですよね。でやっぱりこう聞いて言われたことをやるっていう聞き方はすごく面白くないなと思ってて、ここはこう僕らが話すだけじゃなくて、聞いているあなたも一つ哲学をする、僕はそういうふうにちょっと考えていて、でここで得た種を自分でこう毎日水をやって、もう聞いただけで終わりじゃなくて、
はい、
ここからヒントを得て水をやって、うん、そしてこう時には太陽を食べたりして、うん、そしてその種が芽を出して花を持って、うん、そして果実をこう生み出し、それをすごく人それぞれ違うユニークなものが生まれると思うので、うん、そういったものが生み出されるその場、うん、そしての機能があるとすごく面白いんじゃないかなと。
やっぱコピーライターさんは言う言葉が節々がもう全て素敵ですね。
美しいですね。
美しかったです。
ありがとうございます。
聞き惚れてしまいました。そして何も考えてないっていう。
そして明日忘れる。
それが雲。
そうです、はい。 まあなんか本当に石田さんが今言ってくださったようになんかほんとちょっと些細なインスピレーションの種にしてもらったりとかなんかの本当に小さなきっかけでいいと思うんですよね。なんかそういうものが一つでも生まれたらそれはすごい価値のあることなんじゃないかなと思いますね。やっぱなんかもう今の時代というかやっぱりこう混沌としてるじゃないですか、してきちゃってますよね。その時にやっぱそれをこう雲のようにこうさらさらっとかわしながら生きていくっていうのって大切な生き方なんじゃないかなと思うんですよね。でもじゃあ実際にそれをどうやったらそういう生き方になるのかって結構つかみどころがないというか、まあ、雲だけにつかみどころがないんで、そういうことをもしこれをお聞きのあなたが取り入れてみたいなと思うんであれば、本当にそういう最初のつかみになるような音声をどんどんお届けしていけたらなと思います。どうですか、ゆきさん。
まあ、まあでも、カオス、混沌の時代ってね、はい、おっしゃってましたけど、はい、やっぱり今の時代って結構窮屈な、まあ、これもしかしたら時代に関係なくそういう人っていっぱいいるのかなと思うんですけど、まあ、そういう人が多いっていうよりはなんかもう時代そのものが窮屈感が出てるというか、まあ、まあ社会自体のいろんなシステムにもいろんな歪みが出てて、こういろいろと限界を迎えようとしてたりとか、なんかこう表立って表面化はしてないんだけど結構みんな無意識化で問題を抱えてるような人がすごく多いと思うんですよね。まあ、そういう時代背景みたいなのもあって、まあ、最近だったらアドラーとかね、そういう心理学の権威の方が注目されて、個々人の生き方とか考え方とかをね、教えるというか、そういうものが増えてきてると思うんですけど、なんかこうさっきなんかそういうのをこうぐるぐるかわしながら、生きていこうよっていう話がありましたけど、やっぱりなんかこう楽しく生きていくっていうのは自分自身っていうものをやっぱり持ってないといけないと思うんですよね。
そうですね。
こう人の言うこととかこう社会の流れとかにただ流されてるだけだと、ただ流されてるっていうのもある意味自然な雲っぽい表現に聞こえるんだけれども、多分それが自分自身にとって最良とはみんなにとって限らないっていうところから、やっぱり僕らのこういう発信を通じて、こうよく自分の生き方とかを考えるきっかけになるっていう意味では、すごく面白くて価値のあるものになっていくんじゃないかなっていうのは思いますよね。
そうですね。それは本当そうなったら素敵ですね。
そうですね。今雲間が
雲間ですね。
雲間が雲の切れ間が見えましたね。ちょっと光が差してきました、
味わってました。
でもこう、なんか無言の空気っていうのはすごく大事だと思うんですよね。こう人によっては気まずくなっちゃったりとか、でもやっぱり雲って生き方であまりそういう風に細かいことにとらわれないとか、そういったものがあるとやっぱり人間コミュニケーションでもやっぱ変わってくると思うんですよね。例えばこう間があってはいけないみたいな焦るような気持ちとかあって、まあ、人によっては持ってると思うんですけど、でもそれよりもこのちょっとした間が心地いい相手って結構魅力的だと思います
よね。黙ってても平気な人って心地いいんですよね。
そうですね。このリスナーの方もそうであってほしいですね。
そうですね。
そうですね。
ね、僕らもねそういう意味で間を恐れず、もうガンガン雲の切れ間は作っていけると思うので、それはなんかこう無理やり喋ってりゃいいもんじゃないと思うんですよ。こういうのも、なんかそういうの多いじゃないですか。やっぱ間を作るとリスナーが離れるみたいな感覚でやっちゃう、そういうものにビビってやるんじゃなくて、間ができたらこう考える時だと、僕らも、あなたもと、今までの話をこう思い返しながらぼーっと考える時間っていうのがあってこそ雲だと思うので、
そうですね、 そうなんですよ。なんか空白の時間って結構大事で、私大体何かひらめきが降りてくるのってやっぱ空白の時間に限られてるんですよね。それこそ、はい、本当にこうわーっと考える時間があって、その後ぽっかり空いた時に、あ、そういうことみたいな感じでつながってきたりとか降りてきたりするんで、やっぱそういう時間も大切にしていきたいなと、なんか日々思ってます ね、 すね。
やっぱ風呂とか、
う
ん、あのトイレとか、
ね、
寝る前とか、やっぱりなんか降ってくるのってそれなんか頭の中から雑念がいろいろ取り払われた瞬間とか、
う
ん、
ね、
あの極限のリラックス状態でやっぱ降りてくることって多いじゃないですか、
うん、多いです。
だからさっき考えることが大事とかは、うん、たんだけれども、はい、それも本当にその通りなんだけど、うん、なんかその中にやっぱり余裕というか、うん、その空白みたいなものがあって、
う
ん、こう何かクリエイティブなものが生み出される瞬間っていうのもあるから、うん、両方大事ですよね。
うんうん、そうですね。その、うん、さっき石田さんがちらっと言ったあのしなければならないとかっていう話にもつながってくると思うんですけど、はい、私なんかこう周りから言われたり環境に言われたりとか、 なんか時間の流れに言われてる、なんかしなきゃいけないっていう感覚自体がなんか持つ必要がそんなにないんじゃないかなと思ってて、やっぱ自分がしたいとか、 なんか自分発信でこれをしていこうって思うことはどんどん取り入れたらいいなと思うんですけど、やっぱりこう周りから見られてるからしなければならないってやっぱ窮屈ですよね。
そうですね。でもなんか今の話聞いてって思ったのは、
はい、
あのやっぱり僕ら、うん、雲のようにふわふわ、
はい、
自由な発想で、
はい、
っていう生き方をやっぱり広めていきたいなって思ってるわけじゃないですか、はい、でもその中で、うん、さっき時間っていう単語が出てきたんですけど、はい、時間だけがすごく難しい部分なのかなって今ふと思ったんですよね、
はい、
その何かに追われてるような状態とか、
う
ん、
はい、
何かに言われてやべえやべえとかやらなきゃとかっていうのはやっぱり窮屈、うん、それは確かにそうなんだけれども、うん、こう時間だけはどうやっても流れていくものじゃないですか、うん、
はい、
そこについてどう考えていくかっていうのは今すごく大事だなって思いました、う
ん、深いですね。それは私なんか最近考えててまだちょっと全然ゴールが見つかってない時間に対することがあって、うん、まあ、ゴール見つかってないんで喋りますけど今からないなりに
すごい前提です、
はい、あのそれなんですよね。結城さんが今おっしゃったことをすごく考えてて、どうやったらその時間の概念から抜け出るかっていうのを考えてるんですよね。もうダメですよねこういうこと考え
ると。神の発想ですねやっぱりね。
でも多分なんかこう固定概念じゃないところに多分その時間を操るとかってことではないんですよね。やっぱ自分の時間感覚を変えられるんじゃないかなとか、私なんかずっとこうなんて言うんですかね、例えば、まあ、よく言われる引き寄せの法則とかあるじゃないですか、
はい、
あれってまあ半分本当で半分嘘だと思ってるんですけど、うん、そのやっぱ自分でちゃんとこうやりたいって思うことには向かっていけるし、うん、自分のやっぱ興味があることだったり本当に心が向くことってなんかどんどんどんどんこうやいろんな別のことをやっていってもつながっていくことって多いと思うんですよね。でそのつながっていったりとか何かを実現するまでってやっぱりどうしても時間がかかる、これは当たり前のことだと思うんですよ。その時間を当たり前にかかる時間を当たり前じゃないぐらい縮めることならできるんじゃないかなって思ってて、それは何か方法はまだ私は見つかってないんですけど、なんか当たり前に時間がかかってるっていうこと自体が固定概念なんじゃないかと、
うん、
私の思い込みであれば、
はい、
そこは縮められるんじゃないかなっていうことを思いまして、
いろいろワープできると、
ワープの概念がちょっと私には分からないんですけど、うん、なんかこうもしかしたらワープかもしれないし、うん、時間の体感的な時間を縮めることかもしれないし、
うんうん、
その現象が現れてくるまでのその平均的な時間を短くしていくことかもしれないですし、なんかあるんじゃないかなと思っていろいろ探してます。まあ、無理だったら無理です。
今の話聞いてて、うん、
はい、
少しずれるんですけど、
はい、
やっぱりこう当たり前っていうことがすごくこう意識されないことが多いと思うんですよね。
うんうん、そうですね。
例えば今の話も、はい、そのこの作業をするのにはこれぐらい時間かかってしまうものだ、
うんうん、
もう結果と原因と結果の法則なんだみたいな形で定義してしまうと、
うん、
もうそこで改善は生まれなかった。
そうなんですよね、うん、
そういう意味では常にこう 前提を疑うというか、うん、現実を疑う、その既成概念を疑うっていうような、うんうん、そういったところの発想が今の時間にもつながっていくのかなというふうに思いました、うんうん
ね、まあ、できるかできないか置いといて考える価値はあるのかなとは
思ってます
。そうですね、はい、まあ、何でも囚われてる状態っていうのはやっぱ狭いですから ね、
うん、そうですね、
思考が。
そうなんですね。今日もまあちょっとあるクライアントさんと話してて思ったんですけど、はい、やっぱりこうみんな目標をがっちり決めようとしちゃう、まあ、これはあのよく言われてる成功法則だし、うん、はい、あっていいことだと思うんですけど、はい、今の時点の自分で考えうる目標に設定しちゃうといろいろ制限されちゃうなと思ってて、うんうん、思ってます。あ、話 の、 あの執着点を見失いました今。
さすが雲学
習ですね。もうすいません、いつもこんな感じなんで。
そうですね、
なんかやっぱりこう制限されない思考っていうのはまあ本当に抽象的で難しいことなんですけど、やっぱりこう自分が自分を制限しちゃってることに気づくこともスタート地点なのかなと、何かの、
うん、
その発想を広げるとか、
うん、
未来を広げていくとか、うん、か自分はこうであるっていうのはある種思い込みなのかなとも思うんですよね、
うん、
まあ、過去から自分を定義してしまうって絶対あると思うん
ですよね、うんうん、そうですよね、
まあ、それはもう20回30回と同じことが繰り返されてれば、うん、そういう傾向はあるかと思うんですけど、うんうんうんうん、やっぱりこの先も続いていくかっていうのは、うん、ある意味自分のその判断だと思うんですよね、
うん、そうですよね、
うん、そういう意味ではここの場で、
はい、
そのえ、こういう前提ってもしかして違うのかなって気づく場になれば、
う
んうんうん、そこからまた自分の中に種が生まれて、ね、
はい、
大きくなっていくんじゃないかな、は
い、いや、そのあの気づきましたっていう声を拾えるその日までそれはすごい、もう本当に一人にでも届いたらすごい素敵なことだなと思いますね。
そうですね、
はい、
う
ん、まあ、本当この雲学士っていうのはなんか、ね、はい、それこそ一つのそういう生き方の学問みたいなものだと思う。
そうですね、はい、
あの、ある種の哲学だと思う。
うん、
はい、はい、
なんかこう自分のことをがんじがらめに自分の思い込みでしていっちゃうのも度が過ぎると良くないとは思うんだけど、でもやっぱり人間って何か信じてたり、その目先に何かつどつど答えとか結論とかが出ていないとやっぱり動けない、生きていけないっていう側面もあるから、なんかこの僕らの話を聞きながらね、なんかこう今の自分にベストな結論を自分に皆さんに出していただいて、でその上でこう、まあ要は哲学っていうのは今まで出てきた答えを、うんうん、良い意味で破壊しながら、うん、より良い答えを探していきましょうっていうものなんで、はい、まあ、石田さんがおっしゃってくれたみたいに、うん、こう自分を定義しながらもそれが別に一生ではないっていう前提を持って、
そうですね、
うん、自分は俺は私はずっとこうなんだっていうのを、
うんうん、
いい思い込みだとしても、うん、悪い思い込みだったとしても、うん、そこに定義するんだけど囚われるわけではないっていう、そういう感覚でいけるとみんながいい方向にどんどんいけるのかなっていう。
そうですね、なんか都度定義するとか、うん、定義を更新していく感じですね。
そうですね、うん、あとは結構人間ってやっぱ一貫性の生き物だから、
はい、
あの一回自分のことを定義しちゃったり、うん、それを他人に言っちゃったりすると、うん、それを変えていけないっていう、怖かったり、
はい、そうですね、
あのこう意地になったり、
うん、
頑固になっちゃったりして、ね、っていう人がすごく多いと思うんですね、はい、特に日本人は、
うん、そうですね、
そこになんかもうちょっとふわっとした柔軟な考え方も入れていって、うんうん、昨日俺はこうだってみんなにものすごいかっこよく言い切ったことを、うん、今日やっぱやめたわって、うん、笑って言えるような、
そうですね、
そういういい意味での緩さ、
うん
うんうん、っていうのがいろんな人にもっとあっていいのかなとは思います
ね、その緩さはかっこよさですよね、本当に、うん、言い切っちゃうかっこよさ、
中途半端がかっこ悪いですよね。
そうですね、
なんかでも昨日のあれも正しいけど今日はこっちの方がいいかもっていうよりは、
うんうん、
もうこれだみたいなこれしかないみたいな、
明日また変わってるみたいな、
そういうふうにこうなんですかね、カテゴリーを飛び越えていくというか、うん、自分っていうカテゴリーがあったら、うんうんうんうん、もうどんどん飛び越えていって、それはもう自分だけじゃなくて、うん、いろんなその自分の仕事だったりとか、うん、人間関係だったりとか、はい、そういったものもこう飛び越えて自由に行くみたいに流れていけるような形で住んでたら絶対面白いと思うんですよね。
面白いですよね。
そうですね、
なんかまあね、この考え方になるまでにやっぱり不安ってあると思うんですよね。これでいいんだろうかっていう、はい、なんかそこすらこう気軽に飛び越えてもらったらすごい嬉しいんですけど、うん、まあそうとばかりは言えないかもしれないんですけどね。
そうですね、うん、まあそれはでもやっぱ僕らにも言えることですからね、うん、僕らもこう立派な一級の雲隠しを目指している一団員であって、
はいはいはい、
やっぱりまだまだ僕らもね、うん、こんな偉そうなこと言いながらも、いろんな思考にとらわれちゃう場面、
はいはい、あります、はい、すいません、あります
謝ってます、ね、
だからもう一緒なんですよね、聞いてる人たち、うん、僕らもこういろんなことから必要なところだけはこう、うん、解き放たれつつ、うん、生きていくためのより一層の進化を目指してるわけですからね。
まあ、一方でやっぱりこう地に足ついた生活っていうか、そのふわふわしてない部分も持っていなきゃこの社会で生きていく上では生きていけないわけじゃないですか、
はい、
ちゃんと生活していくとか、ちゃんと働いてお金を生み出していくとかっていう地道な作業というか、なんかそういう2つのバランスを取りながら進んでいけるのがいいかな
と思うんですね。そこなんですよね。そこが結構みんないろんな情報を見て勘違いしちゃうところだなってすごく感じるんですよ、いろんな人見てて、例えばじゃあさっきね例に出したアドラー先生がこう人に嫌われるのを恐れず、自分を持っていきましょうみたいなことを、はい、まあ、例えば発信、はい、そういう感じのことを言ってるじゃないですか、って言った時に、本当になんかこう安直に捉えちゃう人って多いなと思うんですよ。例えばそれを人里離れた山奥で、イノシシ相手にして暮らすんだったら、まさにもうそれだけでいいと思うんですよね、でもやっぱり今エマイさんがおっしゃってくれたように、こう例えばこういう人間社会で生きていく中でとか、そういうものを自分が選んでいた時に、どうしても最低限のルールとか、なんかこう人間としての最低限気にしなきゃいけないところってあるじゃないですか、その最低限すら忘れちゃう人って多いんですよ。人傷つけてもいいんでしょみたいな、それが俺だからって、もうありのままの俺はこうだからレイゴーみたいな、それはそれで極端だなっていう、やっぱ雲のような生き方を自分自身でこう素直に生きたい、わがままに生きたいって思ったら、やっぱり前提としてある程度こう無駄な必要なね、必要な戦いっていうのは人間には絶対あの避けられないものはあると思うんだけど、こう無用な問題を起こしたりとか、こう無駄に人をイライラさせたりとかね、そういうのってない方が逆にふわふわ生きれるはずなんですよ。だけどそういう風に自由に生きようと思って自由に振る舞って、結果自分の首絞めちゃってる人ってすごく多いと思うんですよ。やりたいことが結局できなくなったり、こう仲間が離れていっちゃったり、その人たちがいないとできないことができなくなっちゃったみたいな、それは何でかって俺が自由に振る舞ったからだみたいな、
結果として
そう、それって結局不自由になっちゃうじゃないですか、自ら、ね、自由を手放してる行為になっちゃってるじゃないですか、だからそういう意味でなんかこう本当に自分がやってることが、なんていうんですか、こう本当の意味で自分の雲のようないいこう気持ちのいい生き方に直結してるのかっていうのを、こうどんなことを言ってる人がいたとしても、あのよく考えながらやっぱりバランス取ってやっていくべきですよ ね、 やっぱりね、
やっぱそれはなんか目先のことだけにとらわれちゃうとやっぱりそういうことになっちゃうと思うんですね、今これが心地いいからいいだろうっていう考え方ではなくって、やっぱその時間が流れてるとか、こう社会が続いてるとか、そういう前提でもっと全体的な目を持って、自分の人生単位で考えた時にどういう自由を人生で実現できるかっていうことに基づいて考えるときっとわかるはずなんですよね。そのやっぱりもちろんその上で今どうすべきかっていうのも考えていかなきゃいけないんで、やっぱりどっちにしろこう2つの目線が必要だと思うんですね。本当にこう自分の叶えたいことを叶えるためには、短絡的になるのはまたちょっと損だなと思いますね。
なんかこう雲って何も考えないでポカーンと生きる生き方かなと思いつつも、裏ではバタ足してるん
ですよ。そうですね、
ね、こう池の中でぷっかぷっかこう浮いている、あったとして、でこう湖の下ではこう必死にバタしてるみたいな、 そういうような形でこう上積みだけじゃなくて、その上の綺麗な部分とプラスその下にあるこう深い部分だったり、その前提でなんで生まれたのかとか、そこまで考えて哲学して初めてその自分の雲って生き方がこう見えてきたり、まあ、いろんな生き方あると思うんで、雲って言ってもその聞いているあなたの雲って生き方と僕らそれぞれが生きている雲っていうのは違ってもいいと思うんです
よね。
雲っていろいろですからね。そうですよね、
いろんな雲があるし、
そう積乱雲もあれば、ね、その気象条件によってこう形を変えていくわけじゃないですか、そういう意味ではそこはとらわれることはなく、こうここで聞いた内容を自分なりにこう考えて、ただ真似をするというよりは一回自分の中に取り込んで、それで腑に落とした後、例えば人に伝えてみるとか、そういったところに初めてこうさらにこの音声っていうのが自分の人生にとって一つ面白いきっかけになるかなという感じますね。
そうですね、よく自分がこう生き方みたいなことを人にこういうふうに考えたらいいよっていうことを教えたりとか、自分自身が語るときにやっぱりこう自分自身が納得してるっていうのが一番大事だと思うんです
け
ど、例えばさっきこういわゆる悪い例としてこう自分が好き勝手に振る舞った結果、なんか悪いことが起こっちゃったりとかっていう風なことがあるって言ったんですけど、それはあくまでその人がそう感じたら悪いっていうことなんですよね。それをこう分かってやってて、そういう現象が何かねいろいろ起こったとしても、それを悪いことだと思わないで、ああこれが俺の生き方だから OK って納得できれば、それこそが雲だと思うんですよ、
そうですね。いい悪いもその人の価値次第ですもんね。
客観的にどうかっていうのは正直関係ないじゃないですか、その人自身がやっぱ納得するっていうのが一番最優先事項だと思うんで、だから本当にそういう意味で正解ってないんですよね、生き方って。
そうですね、そうなんですよね。やっぱなんかこう目先のことしか考えれてない段階では、段階っていうのか分かんないんですけど、やっぱりそういうことなん、どういうことでしたっけ？
またなんか流れ
てます。あれじゃないですか、雲間作ったもんね。雲間
ちょっと今曇ってきたんで。
すごいな、私のこのもう しゃべり始めた段階でその3個と前を忘れるっていう。
そうですね、
天才だと思います、ね、真似できないですね。
本当に忘れてますね。ひどいんですね。でもいいんです、これで。
それが雲ですからね、
これを聞いてるのはどんな状況なんですかね、
どんな状況ですかね。運転中とかだったらちょっとあんまりよろしくないかもしれないです、散歩ぐらいの方が
間違えてギアをこうバックに入れてしまったり、あれって
それはあの危ないん
です、あれでとか
事故るかもしれないですね、本当にね。
運転中はお控えくださいという
ずっこけちゃってね、おいみたいな
申し訳ないです
この音声を例えばあの電車の通勤とかで聞いてるときに、こう無言になったとき、みんなこうふと空を見上げて自分の哲学をして、こうちょっとふと見たら意外とみんな空を見てる人がいたら、もしかしたらこのチャンネル聞いてる人かもしれない。
そうかもしれないですね。
あれあなたもですかみたいな、
あなたも雲隠しです
そうですね、
ちょっと友達になれるかもしれないです
そうですね、まあ最初に話してなかったですけど、この音声聞いてる時点であなたも雲隠しですからね。
そうですよね、雲隠しはなった気になったらもう雲隠しっていう、
そうですね、
これだけがルールです、
入会条件とかね、なんかそのための書類とか一切ないですからね。
だって書類出すとこがないですもん、
ないです期間がないですからね。
期間がないです、あの雲のように変わっていく期間なの で、ね、どこにあるかもわからないです、私たちに言われても困ります
この音声提供してるのに。
そうですね、これあの雲楽団非公式ですからね。
あ、そうですね、
公式なものなんて世の中には存在しないです。
そうですね、だからこのね、さっきの MA さんのずっこけ発言で、誰かちょっと足くじいちゃったっつっても、我々に責任は一切ない。
あ、そうですね、
でももしかしてすごい本当に本当だったら私お見舞いに行かせたそこはちゃんと、はい、そしてくじいた足を見てみたいなと思います
見てみたい
ちょっと S っぽいです
ねそうなんですかね、
撫でてあげるわけですよ ね、
ですね、まあ、足によってはそうですね、
ノックしてみたりとかして、
はい、
どうですかって
まあ、それも楽しいつながりになったら面白いですね。
そうですね、
はい、でも、まあ、本当に9時いったらすいません
責任謝るだけは謝って
責
任は取れないけど、
はい、そうですね、もうくじいてしまってたらしょうがない、
そうですね、
しょうがないって言ったら申し訳ないんですけど、だから申し訳ございませんと、
はい、なんかこう、まあ、このチャンネルを聞いてて感じたこととか、うん、体験したこととか、はい、実感したこととかを、うん、やっぱこう感想で送っていただけるとすごく嬉しいですよね。
そうですね、
なんでもう、うん、遠慮せずに足くじきました、
はい、はい、そうですね、どうしよう、そんなのばっかりだったら
やりました
っって、はい、
あのギブスにサインしに来てくださいちょっと面白いですよね。
いいですね、
うん、そうですね、
そのあのいいことになっちゃ う,
ってい
う、
はい、まあ、さあの3人で行きましょうか、じゃ
あそうですね、みんなでサインし
てみんなで、はい、それも楽しいですね。
先着3名様まで、
先着3名様、足くじいた方
結構くじいてます、
手の場合はどうしたらいいですかとか聞きそうですね。
あ、そうですね、本当に足くじくぐらいで済めばいいですけどね。
ああ、それは切ないです。
そうですね、
はい、皆さんお怪我はなさらぬようにお気をつけください。
毎回このチャンネルを聞くときは、はい、あの身の回りに気をつけながら、はい、
そうですね
危険なチャンネルですね
間違えてバッグに入れないように、
は
い、
そうですね、
そう、それ本当交通事故には気をつけていただきたいなと思います
ちょっと何 の, あの音声か分かんなくなってきたんですけど
そうですね、でもなんとなくこのやり取りで、ね、ああなるほどなと、うん、僕らが言ってることが、はい、決して、はい、ポーズではなく、はい、あ、本当にこの人たちって雲なんだなというのが伝わったのではないでしょうか。
そうですかね、伝わってたら嬉しいです。
完璧
ですね、はい、
完璧です。
そうですね、本当にいつもこんな感じですもん ね,
ね、
どちらかといえばこの3人揃った
こんな感じで夜中6時間とか話しますからね。
そうですね、うん、もう最初に何話してたかが全然思い出せないっていう
まあでも本当このチャンネルがね生まれたきっかけになったのもそうやってこんな感じで 5,6 時間話してた中で、はい、やっぱりなんか、うん、結構いい話が飛び出るんですよね。
そうですよね、もう覚えてはないですけど、う
ん、それが毎回なんかこれ音声撮ってあったらみんなに聞かせてあげたいのにねなんて言ってて、で毎回そういう話が起こるたびに、あ、やっぱり音声撮れてないね、忘れてたねってなって、うん、はい、あの雲隠し特有の適当さが発揮されてるわけなんですけど、
はいはい
ね、そんなことを何回も繰り返していくうちに、ついにあのそのね、
はい、
いい話がいつ飛び出るかわからない、はい、飛び出ないかもしれない、
はい、
そんなものを、うん、こうやってチャンネルとしてお届けしようと、
そうですね、
うん、いうことになって今、うん、こうやって喋ってるわけですからね。
飛び出なかったら飛び出なかった時はそれはそれで哲学できますからね。
そう、そうですね、
はい、何がいけなかったの
なぜ今日飛び出なかったんですかね、はい、みたいな。
本当に今日音声とか撮っててもプロットないですからね。
そうですね、
ないですね、何も決めずに、
一切の骨組みなく、
はい、骨組みないですね。骨組みあるとやっぱりいいこと飛び出ないですからね。
そうですね、
難しいです。
書いた文章をただ読むだけって絶対つまんないと思うんですよね、うん、
つまんないですね。
まあ問題はだから来、はい、うん、次回以
降
なんですね、
はい、
うん、あのテーマを決めるのか決めないのか
このまま行くと決めない方向になることは確実でございます。
そうですね、
はい、
そうですね、
それもまた良しです、
うん、
はい、
だからこういい話がいつ飛び出るかわからないんで、
そうだね、
ぼやーんと聞きながらも、うん、こう聞き耳を立てながら。
そうなんですよね。
でも思うのはやっぱりそのいい話かどうかもさっきのゆうきさんの話にもリンクするんですけど、うんうん、その人次第、別にあのいい話にとってくれって言いたいわけではなく、その多分この例えば3分25秒のところでこれいいなって思う人と6分80 85秒ないや、
はい、あの新しい次元が取り
出す、ついに時間の概念が
壊れます、
ね、自分でおっしゃる通り壊しましたね、
はい、形から
ひどいです。
85秒、
これなんか初めて聞いた人、石川さんただの頭のおかしい人だと思うんじゃないですかね、
まあ、あのそうなんで仕方ないですちゃんと生きてますよ、私
生きてます、ね、
生きてます、ちゃんと生活できる程度の頭です、ただただ
そうですね、
はい、え、何でしたっけ
今日のタイトルは85秒です
よ。
そうそうそう、だからあのいいって感じるのもその人次第だし、はいはい、でもそのやっぱそのなんていうんですかね、感受性を高めていくっていうのも 本当に一つ生きていくためのスキルで大切なんじゃないかなと思って、なんかこう何からでも学ぶ意識があるとやっぱりこう日々の成長具合が本当に何十倍何百倍って変わってくると思うんですよね。やっぱ本当にこう耳を立ててしっかり聞くじゃないですけど、やっぱ自分ごとに捉えるとか、そこから本当に学ぶ意識さえ持てば、うん、すごい人生変わってくると思うんですよね。
普段生きてても見過ごしてしまうような、なんかこう当たり前のことって、うん、子供の頃は気づいてたけど、はい、忘れちゃうことってあるの
って、うん、そうですよね。
その何かが落ちる、うん、様子だったり、うん、こう季節が変わって、うん、していく姿を見ながら、うん、何かこう自分の人生とリンクして、うん、こう気づきがあったりとかってあると思うんですよね。そういう意味ではやっぱりこう音声を聞くときも、うん、普段生活してるときも、はい、常に問題意識というか、うんうん、アンテナを張っていくっていうイメージですかね。このチャンネルもそういう風に聞いていくと、うん、意外とこうアンテナに引っかかるものって、
ね、出てくると思うんですよね、
うん、思うんですよ、うん、そうなってくれると本当にありがたいなと思うんですけど、うん、こいつらなんかいいこと言わないかなって思いながら聞くと、多分一言もいいこと言ってないと思うんですよね。
自分がこう自分もチャンネル作るんだっていう意識で聞いておくと、うん、すごく面白いかもしれないですね、
うんうん、ぜひ本当に4人目の意識で聞いていただきたいなと。
そうですね、はい、感想で4人目ですって言って、はい、送っていただいたら、
うん、4人目多いぞみたいな。
そしたらね、なんかその次回以降とかね、うん、なんかその感想を元にしてなんか喋ったりとか、
はい、そうですね、
面白そうですしね、うん、
はい、はい、それができたら素敵ですね。
そうですね、はい、なんでも本当どしどし思ったことがあればね、
う
ん、
はい、そうですね、
送っていただきたいですね、
はいはい、こちらまでってこう出せないんですよね、音声だから。
音声なので
ピコピコと
イメージでね、
イメージで。
まあ連絡先あそこの方書いてきますからね、プロフィール。
あ、そうですね、はい、どこかにあるはずです。
ちょっと探してい
ただいて、はい、探していただいて、
はい、
どこかにはきっとあります。あると信じればあります。
まあまあ、まあ、
ちょっと分かりやすくしろよって感じですけど、
そうですね、1回目からゆるゆると進んでまいりましたが、はい、そろそろいい時間なので、
はい
はい、今回のところはこれぐらいにしといてあげましょうか。
はい、はいはい、そうしていただきます
。ありがとうございます。
ありが
とうございます。そうですね、はい、まあ、なので、次回以降もきっとこんな感じでゆるゆるといい話が飛び出しそうで、はい、飛び出さない、
はい、
飛び出したり飛び出さなかったり、
はい、
いろんな僕らの表情が見れると思うので、
はい、
期待をぜひせずにですね、
はい、そうです、期待はしないでください。
期待しないで聞くのがきっとこのチャンネルはちょうどいい、
はい、
それぐらい緩い感覚で地上に溶け込ませてくれたら、
はい、うん、あ、
そうですね、
素敵です、
はい、うん、構えないで、
うん、はい、
そんな感じで今日はいいでしょうか。
はい、
はいはい、それではそれではまた次回よろしくお願いします。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、